東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。ゴールデンウィークも終わりまして、明日は母の日ですね。今年はなかなか対面で会えないかと思いますが、私はテレビ電話をね、娘として私の母にありがとうを伝えようかなと思っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを見に行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X 編集長の杉原安里さんをお迎えします。さまざまなテクノロジーが人間の可能性を広げる時代、杉原さんが思い描く未来の情景、今日も伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、本日も株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X 編集長、杉原安里さんをお迎えしました。杉原安里、株式会社 RDS 代表、ウェブメディアヒーロー X 編集長、イギリスのレイベンズボーンユニバーシティロンドンでプロダクトデザインを学ぶ、現在は F1 チームアルファタウリホンダのオフィシャルパートナーをはじめとしたモータースポーツ事業やロボット事業を手掛け、その技術を生かしトップアスリート向けのチェアスキーやアスリート向け車椅子レーサーなどを開発、またセンシング技術を活用した体の可視化によるプロダクトのパーソナライズ化を進めている。先週もちょこっとだけお話しいただいたんですけど、身体の可視化っていうキーワードが杉原さんから出てきまして、はい、これちょっと今週もまず聞きたいんですが、
はい、
ヒロ X で見たんですけど、瞳で健康状態が分かるっていうようなものもあるんですか？
結構目の動きでいろんなの分かるんですよね。例えば笑顔とか怒った顔とかでも分かったりするらしいんですよ、今画像認識で。
何が分かるんですか？
要はその例えば認知症の方とアルツハイマーの方の怒り方って目尻の動きが違うとか、なんかそういうのがあるらしくて、僕もちょっとそこまで詳しくないんですけども、それぐらい要は今までビッグデータとして貯めていたデータっていうのはあくまでビッグデータだったんですよね。それを今ディープラーニング、要は深層学習することによってこの可能性があるというのを示唆できるようになってきたんですよ。でこれっていい未来なのか悪い未来なのかって言ったら、僕は圧倒的にいい未来だと思っていて、早めに知れるのって嬉しくないですか？
どうにか直せるかもしれないです
ね。対策ができるから、
はい、
寛解できなくても散らすことができたりとか、うん、あと知ることによって今後の対策だったり過ごし方を変えられたりするので、そういう未来が今来ているんじゃないかなと。
人生100年時代でどうにかやっぱり長生きするんだったら最後まで健康ではいたい。他になんかいいこと、医療費とかそういう。
医療費も結局医療費削減になっていきますよね、未病を目指せば、うんうん、例えば老人の方が転んで病院に行くと、その時手からつければ手の捻挫だったり骨折で済むところが、例えば腰とか足から転んでしまって骨折をしてしまうと寝たきりになる可能性が非常に高いと、で寝たきりになってしまうと認知症の発生率も上がってしまうと。でもこれ考えてみたら、転ばないように頑張るようにしたらいいんじゃないかと。転ぶ前に転びそうになっていることをアドバイスできたら、転ばないようにトレーニングできたり、あとは杖をつく準備をしたり。でも杖もやっぱり僕がじゃあ杖つきなさいって老人になった時に言われたらどうかって思ったら、まあそれはまあ嫌ではないんですけども、嫌っていう人もいるだろうなと、うん、でもそれいつかいらなくなる杖だったら面白くないですか？
そうですね、徐々にいらなくなる杖ってことですか？
はい、
はい、
だからそういうふうに何事もその角度を変えて話すこと 考えることがすごい大事なんですよ、一つの角度ばっかり皆さんこうやって見ちゃうから、うん、どうしてもなんかいいところ悪いところっていうのが極端になってしまうけども、でもそういう可視化されることで見えてくる未来っていうのはきっといい風に働いていく。ただこれはもう皆さんみんなで作り上げていかなければいけないので、うん、この未来を、うんいいところもあれば悪いところは皆さんでちゃんと規制を整えていくっていうのが大事ですよね、うん、今後の課題になってくるかなと思います。
先週杉原さんがおっしゃってた話すごく印象に残っていて、海外の国の人たちはその医療費が高いから保険であんまり適用されないから未病にすごく興味があって、自分が病気に一回にならないようにするっていう情報を自分で取りに行くっておっしゃってたじゃないですか、はい、で日本は病気になってから病院に行く、うん、それって本当にできれば病気にならない方が全員ハッピーなはずなのに、そういうふうに多くの日本人を持っていくためには何から改善すればいいんですかね。
僕は地方が一番やりやすいかなと思っていて、実証フィールドとして今社会課題を多く抱えているのってこの首都圏よりも間違いなく地方都市なんですよね、
はい、
もう田舎ですよね、田舎はもう例えば東京でいつかこういう未来2025年に 30.3% が65歳以上になるんだ、いえもううちもうなってるからと、
はい、
でそういう方たちのところで一緒にその足並みを揃えて開発をしていく、そうすることによってあこんな未来ができたんだ、こういうふうにやっていけるんだっていうのを一緒に開発できるじゃないですか、実はですね結構地方都市皆さん積極的に手を挙げてくれてるんですよ。
そうですか、
はい、だからそれをですねうまく POC しながらスライドして日本全国また日本だけではなくて世界に発信してみんなで楽しい未来を描けたらいいなと思っていて、
ヒーロー X の中でいろんな記事がある中で私結構あの好きなジャンルといいますか、はい、その若い方が世の中を変えようと思ってベンチャーを立ち上げた、うん、でそれは農業のためだとか、うん、そういうその東京っていうんじゃなくて地方の方々に本当に役立ちたいっていう思いで活動なさってる方を結構杉原さんインタビューされてるじゃないですか、うんですねはい、今そういう流れもあるんですか。
ありますね。例えば地方で行くと僕が好きな会社でテレイグジスタンスっていう会社があるんですよ、
はい、
ご存じないですよね。
わかんないです。
これね、はい、結構面白いのが人間の身体能力の瞬間移動を可能にする技術っていう風に歌ってるんですよ。なんてことかわかんないですねここまでだと、
はい、
よくあの VR で使用するあのヘッドマウントってあるじゃないですか、ヘッドマウントディスプレイってこの
つける、目の、ね、前につける
あれを装着して遠隔地にいるロボットが自分のアバターになるんですよ。ありましたよね映画でアバターって、
はい、見ました。
あれと全く似たような感覚で、うん、要は自分はそこにいないんです、
はい、
現地にいないんだけども、例えば笹川さんが家でちょっとコンビニのバイトしよう、って言った時に私のアバターを動かしますみたいな、実際にこれも実証今始まってるんですよ、本当にすごいです。時給出るんですよ。
すごい。アバターっていうかその機械が完全に独立して自分で動けるものではなくて、うん、実際に人が操作する。まさに
だから、
まあ、遠隔医療みたいなものです
ね。本当にそうなんですよね、はい、地方にいても東京にいないと働けないではなくて自分の代わりのアバターがいるので地方からでも今 5G ができたことによってこのデジタル技術は一気に加速していくので、
それまたコロナ禍というね今の世にもちょっと合っちゃってるというか、
ね、合ってますね。例えばアルバイトに行くときに準備と帰り帰宅入れると時給が発生しない時間ってものすごく多くないですか。
そうですね。
でもこれきっちり1時間分の時給いただけるというか、
いいですね。
でこのアバターは24時間皆さんでシェアリングできるじゃないですか。
はこのロボット確かに顔が違ってもね名前が違ってもいいですもんね、
うん、そうなんです。今は確か品出しとかをや棚卸しとかやってるのかな。
あじゃあ接客っていうよりはその中の
接客は人間の方がやっぱり優位性が高いので、うん、決して全てをアバター化するわけではなくて2割から3割ぐらいをやっていくみたいな。これ面白いですよね。僕大好きなんですよこの未来。
本当ですね。
楽しそうと思って。
AI が流行り始めた時に議論として果たして人間の仕事を AI に奪われるのかみたいな話あったじゃないですか。
もう議論が完全にあの的外れですよ、
ね、本当ですね。それで言うとその人間が動かす AI ってジャンルもかなりあるっていうのは今は結構びっくりでした。
ロボットがどんどんどんどん進化することによって僕たち人間に何をもたらしてくれるかと言ったら時間なんですよ。要は今追われている時間というものを、でも時間ってかなり公平なものなのでそれを少しでも有意義な時間を僕たちにくれているわけなんで、これは いいことですよね。
インターネットだって発明されたことによって、昔は電話帳を調べたりタウンページ調べたりいろいろやってた作業がなくなってとかね。
よくあの車にあの地図入ってましたよね。
入ってました地図確か今となってはね。
あと僕好きなのが、はい、この今コロナ禍っていう話だったんですけども、ハコボットっていう自動配達車両っていうのがあるんですよ。これはですね、無人で過疎地だったりとか遠隔地で自動配送を可能にしているロボットで、例えばラストワンマイルってよく言われているんですけども、はいはい、今は人が物を運んでますよね。これはもう間違いなく大事な流通のベーシックになってくるんですけども、例えばハブとなって各配達企業はですね、どっかに止まって、そこからちっちゃなロボットが配達していくみたいな、無人で、で物を置いていく、
はいはいはい、
っていうのもやっている会社のハコボットっていうのも面白いですし、
実証してるんです
か。実証してますね。だからこれ海外だと清掃にすごい使われたりとか、あとは医薬品で人と触れないようにするために、その自動操縦ロボットがもう結構本当に走ってるんですよ。
は
すごいですよね。
未来とかじゃなくてもういるのか、実際に世の中に。
そうなんです。だからこれ僕はいつも思ってるんですけども、危機的な状況に陥った時ってイノベーションが起きやすいんですよ。
まさに今、
今なんですよ。やはりこの状況じゃないと自動操縦ロボットなんてまだまだ先でいいでしょうっていう考え方だったと思うんですけども、それは僕も多分そうだったかもしれないんですが、そういうのですっごい面白いなと思って、
はあ、一度だからその技術がとても必要になった今、その後例えばコロナが落ち着いたとしても、それが世の中に馴染んでいたら
当たり前ですよ、ね、
余計普及しますもんね。
モビリティもそうだと思いません？今まで電動キックボードとか、
はい、
で絶対危ないでしたよね。
そうでしたね。
だけど今回その A 地点から B 地点の行き方っていうのは決してその公共機関だけではないよねみたいな考え方が出てきたじゃないですか、そうすると電動キックボード、要はナンバープレートをちゃんとつけた状態のものですけども、それで行ったらいいよね。え、これ何、2年前全然そんな議論じゃなかったけどみたいな。
それってやっぱり都内走り始めて、この間あのパリで一回見たことがあるライムみたいな電動キックボードが走って出て認証されたってことなんですか？
はい、僕たちも E バイクでウーサっていうのを作ってるんですけども、はい、ほんとちっちゃな E バイクなんですけど、それもナンバープレートちゃんと取れてますし、だからこの人の移動っていうのも結構考え方が変わってきて、もう一つお話すると、あのスカイドライブっていう会社も好きで、人がですねドローンに乗れるっていう、移動革命挑戦してる企業なんですけども、空飛ぶ車です。
空飛ぶ車、いい言葉です。空を飛ぶ車っていうのはヘリコプターみたいな形状ってことですか？
まさにヘリコプターとはちょっと違うんです。ヘリコプターって斜めに降りてきますね、こうやってウィーンって、でもその空飛ぶ車は垂直なんですよ、上に上がってくるんです。
はあ、滑走路いらないん
です。いらないんです。
はあ、すごいな杉原さん、楽しくて仕方ないんじゃないですか。今もう技術革新が多分この30年くらいで見ても今一番
ギュッと来てるので。
株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X の編集長杉原杏里さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、もう先週今週と本当いろんなあの多岐にわたって活躍されているお仕事をジャンルを聞いてきたんですが、
ありがとうございます。
これ聞いてなかったというジャンルがありました。
大き
なジャンルがね、あります。 F1 ですよ。
F1 ですよ、最高ですよ、は
い。モビリティの未来についてもちょっとね、改めて伺っていきたいんですけど、F1 チームのスポンサーなさってるんです。
はい、もともと僕がやらせてもらってる RTS というのはモータースポーツ事業に多く関わっていて、でその中の最高峰と言われてる F1 のそのオフィシャルパートナーをこんなちっちゃな会社がやれるってちょっとロマンありません？
いや、素敵ですよそうか、だからオフィシャルスポンサーさんと比べると、小規模ではあるんですね。
いや、圧倒的です
ね。それでもできたっていうのはどういう？
やはりあのいろいろと僕たちもモータースポーツやらせていただいたので、そのきっかけをいただいて、でやってみるっていう決意に至ったんですよね。やはり僕もいろんなところでお話しさせていただいたりとか、まあ、学生たちと話する機会も結構あるんですけども、挑戦しろよってよく言ってるんですよ。あれこれ僕も自分挑戦しないと言葉に意味をなさないというか、なので僕なりの挑戦がこの F1 で、で F1 ってやっぱり世界最高峰のモータースポーツで19億人のファンがいるんですよね。で19億人のファンが、その変な話で言うと単純に速い車をに魅了されていると。でそのテクノロジーが また一般社会にも落とし込まれていると。例えばパドルシフトとかもこういうのが生まれた結果、足が不自由な方たちが車を運転できるようになったりとか、
はい、
まあ、例えばタイヤとかのコンパウンドとかすごい大変なんですよ、
うんうん、
でこれで燃費だったりいろんなのが皆さんの車に還元されて社会課題である CO2 削減につながってたりとか。
F1 とこう自家用車って全く違うジャンルかと思ってたんですけど、 F1 で培われた技術がこっちに来てるってことは結構ある
んですか？ F1 だけではもちろんないんですけども、はいはい、その一部は応用されてなっているという、この縮図がちゃんとあるの で、
ね、
で何よりもねすっごい楽しいんですよ
いい顔してますね
やっぱ速いとか、うん、なんだろう、空飛ぶとか潜るとか、
はい、
夢ありません？
あります。え、空飛ぶと速いは今聞いたんですけど、潜るって何かあるんですか？
深海とか行ってみたくないですか？
行ってみたい。
行ってみたいですよね、
はい、
だってまだ僕ら人間ほとんどのところ到達してないわけじゃないですか。
地球の大部分の中のね、まあ、陸でしかほとんど行ってないですからね。
本当表面だけですからね、
はい、
僕それ見たりするんですけど、ネットとかでどんだけ表面かなと思ったら本当に表面なんです
よ、ね、でもその未来のモビリティっていう意味では、うん、杉原さんいろんな情報が頭の中に詰まってると思うんですけど、どんな風景をこう想像なさってますか？
かなり多様性にあふれていくんだなと思います。例えばガソリンディーゼルっていうのが今後規制されていく中で、とはいえ、まあ、かなりの恩恵も受けていると。ただ今後は EV だったりとか、うん、様々な、まあ、AI 技術が自動運転だったりとかっていうのももちろんたくさん出てくると思います。でも一方ではその走る喜び、運転する喜びっていうのを奪われてはいけないというところももちろんあるので、多分選択肢が増えていくんだと思うんですね。例えば空飛ぶ車とかも、
はい、
別に空車飛ばなくていいじゃんっていう方は絶対いると思うんですよ。
あ、陸をブーンと行くのが楽しいんだと。
でもそれはあなたの住んでる場所が恵まれているからじゃないですかと。山間地だったり、もしくは全然もう公共機関がないところだったら、道も整備されてなかったら、空飛んだ方がいいですよね。今から道を作る方がお金かかるんじゃないかな。
そうですね。それもその各々に合わせた選択肢が増えるっていう。
これがまさに僕が思う多様性でありダイバーシティなのかなと思うんですよね。
いい未来。
いい未来じゃないですか。
いい未来。
今僕らすごい楽しい時代だと思います。変革を目の当たりにしてる時期なので、多分30年後40年後の未来の方たちが、あの時のあの人たちがこういう風に頑張ってくれたから今の未来があるよねっていう風に思えるように、僕は少しでも頑張りたいなと思うんですけど。
先日の上海モーターショーでも、はい、AI が搭載されてる車が登場してきたっていう情報を目にしたんですけど、はい、うん、はい、これって AI 搭載車っていろいろな便利につながりそうですよね。
AI って基本的に大体もう皆さんの周りにもすでにあるんですよね。例えば EC サイトも AI だし、いろんなもの AI で、
実は
気づいたら入ってるものが、生活の中にすでにあるものが多分 AI のやり方。
そうか。じゃあ今の車もまあちょっと講義の AI で言ったら搭載されてるかもしれない。
入ってますよね。
なんかあの、私免許持ってるんですけど、はい、ゴールドなんですよ。ペーパーなんで。
おめでとうございます。
ありがとうございますなぜかというと、うん、あの今都内に住んでるんですけど、道がその自分が生まれ育った町と違って狭いので、駐車が本当に苦手で、なんて100回切り返しても終わんないくらい苦手なセンスないんですよ。
100回、
右か左か、今タイヤが真ん中なのかどうかが分かんないっていうので。でもこの AI 搭載車はその自動で、あの自分のその家の駐車場をこう設定して認識させれば駐車してくれるっていう。
でももうそれはもう出てますよね、
すでに。
はい。で、あとはほとんど当たらない、当たりそうになったら車止まったりします。
ピピピピって。
あ、じゃなくて普通に止まります。
え、そうなんですか。
はい、とかいうのもどんどん出てきているので。
そっか。
だから車のね、故障を直す会社さんがね、今後大変になっちゃうかもしれない
ですね。そうですね。JAF が困るかも
それはちょっと分かんないですけど
、そっか。じゃあ自分の苦手分野をもう、あの、諦めて克服しようじゃなくて任せる。
拡張じゃないですかね。補完よりも僕は拡張の未来の方が楽しいので、
うんうんうん、
拡張だと思います。要はネガティブなマイナスをゼロにいかに近づけるかではなくて、うんうん、例えば今佐川さんが駐車苦手ってお話されたじゃないですか、
はいはい、
ではなくて、誰よりもとんでもなくうまく駐車ができるような AI があったら、それ拡張ですよね。
拡張だ。
拡張ですよね。縦列駐車半端じゃない感じで、
はい、
やばい、何あの人みたいな
収集中の人みたいな、でもあれですよね、確かそのヒーロー X も RDS も、はい、こっちも拡張というか人体の能力の拡張っていうものもテーマに掲げてますもんね、
はい、やっぱり拡張しながら、そしてかっこいいは正義っていうのをちゃんと心に、うんうん、決めてですね、今プロダクトの開発だったりとか、あと取材も本当に前衛的でかつ一生懸命世界を変えようとされている方々に積極的に取材していきたいなと思っているので、ぜひあれヒロ X からお呼びかかってないよって方がいらっしゃったらですね、ぜひとも連絡いただけたら。
本当ですね、挙手していただいて、
はい、今オンラインですぐ取材できますので、
はい、わかりました。2週にわたってお話いただきました。
ありがとうございます。
またぜひよろしくお願いします。
すっごい楽しかったです。ありがとうございます。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は先週に引き続き株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X の編集長杉原杏里さんをお迎えいたしました。杉原さんと喋ってると知らない情報がたくさん飛び込んでくるのと、何よりもこう未来がワクワクするというか、こんな未来あんな未来になったらいいな、健康な未来とか、こう豊かな未来、便利な未来想像できましたね。プロダクト、福祉、スポーツという3つの柱を軸に様々な情報を紹介されている、編集長を務めていらっしゃる、ウェブメディアヒーロー X、今日お話に上がったものもたくさん掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。